こんにちは。今回はですね、バドミントンのフットワーク、これがまあ劇的に変わるかもしれないリフレクショントレーニングについて深く掘り下げていこうと思います。フェニックス愛知さんのブログ記事をもとにして、その場しのぎじゃないこう爆速移動の秘訣を探っていきます。これ昔は骨フットワークなんて呼ばれてたこともあるそうですね。
そうですね。
今回の目的は、こう床からのエネルギーをどうやって味方につけるか、その核心を、理解することですね。
このトレーニングのまあ一番の鍵というのは、まさに床との関係性なんですよ。
床との関係性。
地面からの反発力、まあ床反力って言いますけど、これをいかに効率よく自分の動き、つまり運動エネルギーに変えるか、その技術を学ぶことにこう主眼が置かれていますね。
なるほど。床となんか友達になるみたいな表現も記事にありましたけど、面白いですね。
そうですね。
具体的にはどんなメリットがあるんですか、その床と友達になると。
床からの反発をうまく利用できるようになるとですね、まずシャトルへの反応速度、これは上がります。
おお、速くなる。
それから無駄な力を使わないので疲れにくくなる。
ああ、それは大きいですね。
で、さらに体幹も安定してショットの精度向上にもつながると、まさにこう一石三鳥みたいな感じですね。
へえ、反応速度、疲労軽減、ショット精度、それはすごい。なるほど。じゃあ、その爆速移動を生み出す魔法の手順、核心部分をちょっと詳しく見ていきましょうか。
重要なポイントが記事では4つ挙げられていますね。
4つですね。はい。
まず1つ目、星球でのソフトタッチ。
星球、親指の付け根のところですね。
そうです。移動したい方向と、まあ、逆の足の星球ですね。これをかかとより先に本当に触れる程度で設置させるんです。
触れる程度？強く踏み込んじゃダメなんですか？
そうなんです。力強く踏み込むのはむしろ逆効果。
逆効果なんですね。
で、2つ目、それがアキレス腱の伸長反射です。星球がこう軽く触れると、ほぼ同時にアキレス腱が自然にスッと伸びるのを感じるんですね。
ふむふむ。
で、この伸びた腱が元に戻ろうとする力、これと床反力が合わさって、まるでバネみたいな推進力が生まれるわけです。
ああ、自分の体の中にあるバネを利用する。
そういうことです。
なるほど。じゃあ3つ目のポイントは何でしょ
3つ目はですね、かかとから頭頂部まで一直線、この姿勢を保つことです。
う。一直線。
接近した瞬間に体がくの字みたいに折れてると、せっかくのエネルギーがそこでロスしちゃうんですね。
ああ、なるほど。
なので、一直線を保つことでエネルギーロスを防ぐ、これが非常に重要です。
エネルギーを効率よく伝えるための姿勢ということですね。で、最後の4つ目は？
4つ目は、重心は前へ、ブレーキをかけないっていう意識ですね。
重心は前。
接地した時に重心が前足よりも後ろにあると、その前足がブレーキになっちゃうんです。
あー、確かに。
なので、重心を常に前方に保って、あと前足の荷重をすっと抜く、膝抜き。
膝抜き。
これを使うことでスムーズな移動を実現すると、ブレーキをかけずにすっと次へ行けるわけです。
なるほど。4つのポイント、特に触れるだけの接地とか一直線の姿勢っていうのは、なんか今までのこう力強い踏み込みとは全然違うアプローチですね。
そうですね。
ただ、アキレス腱を使うって聞くと、やっぱり怪我のリスクとかちょっと気になりますけど。
それはおっしゃる通りで、非常に重要な点です。
はい。
記事でもかなり注意喚起されてますけど、やっぱり無理な体勢でアキレス腱を伸ばそうとすると、断裂とか、そういう深刻な怪我につながる危険性がありますね。
怖いですね。
なので、安全策として、つま先の向き、これを進行方向に対して少し外側、まあ約90度ぐらいに向けることが推奨されてますね。
進行方向に対して90度。
これでも十分に反射は利用できますから。
なるほど。トップ選手、例えばプサルラ選手なんかは、つま先をまっすぐ向けてるなんて話もありましたけど。
そうですね。プサルラ選手のような本当にトップの選手は、最大限に腱のバネを使うためにつま先をまっすぐ向けていることもあるようです。ただ、あれはもう高度な技術と長年の鍛錬があってこそなので。
まあ、そうですよね。
一般のプレイヤーがいきなり真似するのはちょっと危険ですね。
まずは安全な方法でということですね。
そうです、そうです。安全第一で。
このリフレクションの動き、減速っていうのは前後の動きだけじゃなくて、例えば横の動き、サイドステップとかにも応用できるんですか？
もちろんです。練習としては、おなじみの反復横跳び が効果的だと書かれてますね。
反復横跳び、
左右への切り返しの時に今日お話しした星級 の、 あのソフトタッチとかアキレス腱の意識、体一直線、それから膝抜き、こういったリフレクションの原則を取り入れることで単なる反復横跳びがすごく質の高いフットワーク練習になるんです。
なるほど。ただ回数をこなすんじゃなくて質が変わってくるわけですね。
そういうことです。
ということは今回の鍵はやはり床からの反発力をいかにロスなく推進力に変えるか、これを意識して実践していくことにあると。
ええ、
力じゃなくてその床との関係性を見直すみたいな。
まさにその通りですね。最後にちょっと一つあなた自身にも考えてみてほしいことがあるんですが、
はい、
普段の動きの中で無意識のうちに自分でブレーキをかけちゃってる瞬間ってありませんか？
ブレーキですか？
ええ、バドミントンに限らず例えば歩くとか走るとかそういう日常の動作でも地面との接続、力の伝達っていう視点でご自身の動きをこう見直してみると何か新しい発見があるかもしれませんよ。